解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギスカツは俺の嫁三平三平です。
セイマーは俺の嫁ドイツです。
沢近より八代組ミラーサさんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、もうあれですね、2週間後には一応は生配信の日くらいになった感じですかね。
早いもんで。
はい、ということでですね、まあ予定ではまあやる方向ではありますけれども、はい、まあこういう情勢ですからね、ちょっといろいろ何が起きるかわかんないということで、はい、まあそんな感じでちょっと皆さんも待っていただければと思うわけですけれども、
はい、ちょっとね、予定には入れていただきたいですね。
そうですね、う
ん、はい、
ぜひお願いします。
さあ、じゃあそんな感じでですね、また今週も今期アニメの話から行ってみたいのですが、
はい
はい
はい、じゃあ今回ドイッチューさんからいきましょうか。
わかりました。
はい、
じゃあ無職転生、
はいはいはい
はい、こちらがまあ、2話が結構、ちょっといい話と言いますか。
うん。
その、師匠が、その、結構、その、前世の記憶が割と、ちょっと掘られたと言いますか。
うんうんうん。
なかなかにひどいいじめを受け、その、なぜ、そう、引きこもりのニートになぜなったかみたいなところの描写がありまして。
うん。
そこのいじめのシーンがえぐいぐらいに重くて。
まあね。
相当な、だからなんかちょっと、同級生が遊ん、同級生ぐらい、同い年ぐらいの子が外で遊んでても、外には行けなかったりとか、うん、ちょっと大人の人怖いがったりとかする描写は、うん、その前世のトラウマがずっとあったみたいなのが、
そうね。
して、
結局家の周りから出られないみたいな感じだったんですよね。はい、ね、
家の周りすらもう、玄関から外に出られなかったっていうん
ですね。うん、そうそうそう。でも、外で遊んでる子を見ても隠れちゃうぐらいの。
うん。
なんか、その、こっち見てなんか、そんなわけないんですけど、その、写メを撮られてるんじゃないかみたいな。
そうそうそう。ね。
その、過去のことがフラッシュバックしちゃったみたいな感じで。ま
あ、でもそれはちょっとわかるんだよな。
そうそう、もうすごいもう、痛々しい。まあね、その前はね、なんか普通に両親がまたセックスしてて、師匠がその声聞いて、ムラムラするっていう、
うん、
そんなシーンから始まったくせに
股間をまさぐっててね、
うん、そうそうそうそう、あ、これ毎週入れてくるのねって思いましたけどその後も結構そのいじめの描写があって、ででも、はいはい、まあその師匠が卒業試験だっていうことでその連れ出して外に連れ出してくれて、うん、外に出られるように、うん、まあそのまあ魔術のその使ってみろっていうのを、まあ、使うことができて、もう、私を超えてますっていうので、まあ、合格というのは卒業だったんですけど、その外からも連れ出してくれたっていう、もう一個の卒業式みたいな感じで、すげえいい話だったなと思ったんですけど、で、3話で、
うん、
友達ができる会みたいなやつがありまして、
はい、
うん、まあ、いじめられている少年を、助けるみたいな。まあ、外に出れるようになったので、うん、外歩いてたら、なんか男の子3人ぐらいが、その、一人もフード被ってプルプル震えてる子に泥とか投げてて、
うん、ね。
まあ、それでまあ、水の魔法でまあ、撃退して、
うん。
なんかまあ、えらい美少年やないかいっていうので、
うん。
まあ、緑の髪の毛で耳もエルフ耳であるんで、
はいはいはい。
魔族なんですけれども、うん、でもまあ、結局まあ、そのことは仲良くなって、で、まあ、どんどん魔法にも興味を持って、二人で魔法の練習したりするような、なんか、ほんとなんかその、前世でずっと友達いなかったのが、やっと友達ができたみたいな感覚で、
うん、
すげえいい話だなと思って、
うん、
で、まあ、ある日また二人で遊んでたら、突然雨が降ってきたと。
うん、
じゃあ、うちに行こうと、
うん。
雨宿りだと。なら、まあ、お手伝いさんもいますから、お風呂が沸いてますので。うんうん、お風呂どうぞと。
うん。
で、まあ、ルディはね、もう、古しになって、早く、うん、早く脱げよって、うん。一緒に入ろうぜって。
うん。
これは、まさかと。
嫌がってるし。
嫌がっちゃって。
うん。
やだやだ、恥ずかしいからって。
うん。
まあまあまあね、そのずっとフード被って人に見せるほどのもんでもないでしょ、そんなもんはって。
うんうん、俺も一緒だと、うん。
俺も一緒だっつって、バッて上、うん、バッてひんむいたら、 うん、あれ、そっちか、そこも隠すんだね。君は、うん、みたいな。
うん。
うん、ね。で、まあまあ、もうお風呂入ってて、好きやりみたいな感じで、ちょっとパンツをずらしたら、
うん、
あの、なかったっていう、
うん、
あの、あれはね、あんなエロいシーンないなって思って、俺。2話のあの、オナニーシーンなんて優しいな。
オナニーって言うやん。
ついに言ったね。その言葉を。君ついに言ったね。
いや、俺もうだからもう最近だから、この子可愛いなと思ったら、
うん、
女の子でしたみたいなよりも、なんか、あ、本当に男の子で可愛いなって子が、もうすごい今増えてるじゃないですか。
うん。
特に今期なんでも可愛い男の子が主役だったりとか、
はい、豊作です。脇
にいたりとかめちゃめちゃいるから、うん、もう感覚が麻痺してて、
うん、
女だってことに本当に驚いてしまったんですよ。
ドイチューさん、
はい、
あの、ミートゥーでございますよ。
ね。でも感覚おかしなってますよね、僕ら多分。もう
俺完全にシェルフィーは男だと思ってて、は
い
はい、俺フライングツイートしちゃって、
ね、
うん。で、後で恥ずかしくなって消したんですよ。
消したの？
なんで？
なんで恥ずかしくなって。うん。あの、ガチな時やっぱ恥ずかしいんですよ。
それが面白いんだけどな。
そう、しかもさ、30分見終わる、録画で見てんのに、30分見終わる前に我慢できず、はい、シュルフィーの、豊作だな、今季は、とかってやったらさ、最後まで見たら女の子だったっていうさ。
誰かに予約取ってないかな。
恥ずかすーと思って、
ね。いや、俺も本当にただの可愛い男の子だと思っちゃってたなーと思って。
うん、
いや、まあまあ、嬉しいんですけどね、女の子だったっていうので
、
ね、
うん
うんうん。なんかもう麻痺してるわ、と思って。
いや、もうね、今わかんないよ。
ですよね。
もう向こうにあんな仕掛けさせられたらね、向こうが最初男だっつったら、
う
ん、男だと思うよ
って
。だって、向こう女だっつってんのにたまに疑ってかかる場合あるよ、ね。もしかしてっていう。
そう。
いや、でもこの場合は向こうは男とは言ってないですから。
まあそうですね。
そうだね。
勝手に、ね。俺ら完全にルディの同じ視点できたからね。ミスリードですわ。
ミスリードが本当にね、やられた。
ねえ。
あの時の、
でもなかなか感慨深くていい感じでしたね。
あのパンツ下ろした時の、杉田さんのナレーションみたいなのすごい良かったですよね。
うん。
うん。
いや、なんか、
ねえ。
恐るべきものが、どんなものがあるかと思いきや、いや、なかったのだっていう、なんか、杉田さんのナレーション、あれなんか、ちょっと面白いんだよな。
そう、あの言い方すごい、やっぱり。
ね。あの、真剣にやってる感じ。うんう
ん、ちょっと、文学小説を読んでるような、
みたいな
感じなんだよね。
うん、なんかね。
そう。
うん、いや確かにね、シルフィーはね。
うん。
はい。じゃあ、僕もちょっと、可愛い。
いい話でした。はい。
じゃあ、僕はちゃんと可愛い男の子の話を、じゃあ。
あら、ちゃんと可愛い男の子。
はい。
はい。ちゃんと可愛いファンタジーの男の子です。ラスダン。
はい、はいはいはい。
ラスダンのロイド君の話なんですけど。
うん。
はい。
ラスダン。
可愛いな。
ラスダン、普通にめちゃめちゃおもろいなと思って。
めちゃめちゃおもろいっすね。
うん、めちゃめちゃおもろい。ちょっと違うんだけど、街角魔族にちょっと似てる感じがちょっとするんですよね。なんか雰囲気的に。なんていうかな。今時の、なんか、可愛らしい絵柄に対して、
うんうん、
その、ベタな、王道のボケというか、なんか、使い古されたアニメ表現のボケみたいな。
そうね。
ロイド君がかくまってもらってる、マリーさんが、ロイド君が初太的に可愛すぎるからっつんで、昔ながらのアニメ表現で鼻血ブーって出すと
か。そうね。吐血しちゃったりとかね。
吐血興味ないよね、吐血。
あと、ロイド君が、なんかロイド君を探しに、なんか軍人たちがなんか、うん、 なんか、なんか街中出かけるんですけど、
うん、
それでいつも行きつけの、なんか喫茶店というか料理店、はいはいはい、料理店みたいなのが、
うん、
なんかこの店は、なんか早くて安いけど、まずいって汚いみたいなお店があって。
まあ、量が多くて、
そう、そうだ、
学生向けの、うん。
うん。だから、でも今日はすげえに、すごい店の中綺麗になってるし、すごい繁盛してると。そうそう。うんで、料理出てきたら、うまい、なんだこれは、うん、つって、おい、なんだこれ、うん、うめえじゃねえかって、なんかクレーム入れるぐらいになって、
うん、
そしたら、奥から、バイトとして雇われたロイド君が出てきて、
探していたロイド君がね、
見た瞬間、口から料理をブーって出すとか、
うん、古の必殺技ですよね。
古の。高橋留美子がやってたような、もう。
こういうグワシみたいな手で飛ぶんじゃねえかっていうね。高橋留美子すぎますけど。でもそれと似た感じで、なんか、うん、街中にでっかいバッタカマキリみたいなモンスターが出てきて、
稲穂かな、なんか。
ちょいちょい出てくんだよね。
稲穂か、うん、ちょいちょい出てくるやつが、人を襲うタイプ、もう人の本当に何倍、何十倍とあるような大きさですよね。
うん、うん、うんうん。
あれをロイド君デコピン一発でパンってやったら、そのモンスターがヒャーってくるくるしながらぶっ飛ぶところとか、なんかいちいち面白いなと思って、
うんうん、
なんでこんなに面白いのかなと思ったら、振ったらすぐにボケるんですよね。
あーなるほど。
はいはいはいはい。なるほどね。
だから、
あれを作らず。
そう。だからなんか、すごい伏線をすごい張って、回収するんじゃなくて、
うん、
ロイド君となんか軍人が戦うときに、その周りの人が、うん、ロイド君の強さ知ってる人が、うん、あんなやつと戦って大丈夫か、死にゃしないのかって心配してたら、うんうん、いや、うん、無防備な顔面を、
うん、殴られない限りは、
大丈夫、死なないだろうって言ったら、
うんうん、なんか頑丈なやつだったからね、そうい
う。そうそうそう。うん、そしたら、その軍人が、よし、君は子供だから、ちょっと、うん、ハンデをあげようと。
うん、
俺が今、無防備な顔面に一発全力でぶん殴ってていいぞっていう、すぐボケるんだから。
うん。あの映像も良かったですよね。
よかった。
もう風圧だけでもう死にそうになったのが、うん、描写があったりとかしてね。
そう。スーパースローみたいな感じの映像だったね。なんかすげえ、いちいち面白くて。
うん。テンポもいいですしね。
テンポいい、ね。
うん。
で、この各話のタイトルもやっぱりなんか、その第2話のタイトルが、
うん、
例えば百獣の王が動物園のフレーコーナーに寝転んで、ガルカルのような場違い感っていう、まさにそうだなっていう。
まさにの。
サブタイも投げんだよな。
そう。第3話は、例えば、何でもしますと言われりゃ、悪い気はしないけど、そこはダメって言わなきゃいけないようなジレンマ。
いちいち。
なんか
面白いわ。
すぐボケるくせになんか各話のサブタイトルちょっとラーメンズっぽいんだよなとか思う。
なるほどね、うん、
器用で不器用な男と
不器用な男
そうみたいな感じ。いやでもね、でその中にもちょっとシリアスパートがあったりして、それがちょっとアクセントになるんだけど、
うんうん、
そのシリアスパートの後なんかすぐにまたボケのシーンがあったりとかして、
そうね、う
ん、なんかすごいストレス、いやもう
ポンポンポンポンいくわ。
そう、うん、だから話も進むしボケも進むし、うん、すっごいめちゃめちゃおすすめですね。
ねえ、うん、面白い。
で可愛い
し、ちゃんとみんな可愛い。
可愛いよね、女の子が。
うん、みんな。うん、でなんかでもちゃんとアバドンだからイナゴの群れを使い場にしたりとかしてるんですよね、うん、敵もちゃんと。
う
ん、
ああなるほどね。
ああなるほど。
そういうのちゃんとあるんだ。
黙示録とかのやつ
ですよ。
へ
え
ー。はい。
で、そう、あと、その、ロイさんの好きなロリババアが出てきたりとか。
あの子めっちゃええねんよな。
今期ロリババアも多くない？
多いそう
そうそうだ。
今期やばいよ、ほ
ん
と。
なんかみんな好きな属性が多いような気がするんだけど。
確かにそうだな。
ちょっとどぎつめの下ネタすんねんよな、でも、あのロリババア。たまに。
ね、
うん。
デリカシーはないよね。
デリカシーないんだよな。チョコバナナ作ろうとしたからな、あいつ。
ロキシーの股間めがけてね。
と、なんだっけ、あの、マリーさんってあの、メガネの。
はい。
そうですね。
あの、ロイド君がさっき言ってたあの、まあ、居候というか。
はい。
はい、はい。
あの人、設定見たら15歳くらいじゃなかった。
多分、まあ、若いっすよ、多分。
そうそうそう、もう、もうさ、さっきのシェルフィーじゃないけどさ、
はい。
もう翻弄されっぱなしだよ。なんかもうちょっとお姉さんかと思ってたら。
う
ん、
確かに。
そうですよね。
ちょっとお母さんぐらいの感じでしたよね。
そうそうそう。
俺も思ってた。
だから、もはやおねしょたでもなくなってきてるような気が。
本当そうなんですよね。あの、なんかあの、金髪の女の子、あの、呪いとか。
メンヘラっぽい。
うん、あの子
も、そうそう、あの子も正当なヒロインかと思ったら、今はただのメンヘラですもん
ね。うん、俺、割とね、あの、リホって好きなんだよね。
あ、あの、傭兵の。うん、
あ、はい、はい。あ、いやいや、
石油の。あの、褐色でね。
そうそうそう。そう、はい、ね、あの子かわいい。いいね、
だって、この人も、どうせロイド君のこと、ちょっと好きになるでしょ、おそらく。
まあ、もう好きじゃないですか。
どうなんだろうな。でも、ちょっと、ツッコミみたいな感じもちょっとあるから、
うん、
ちょっと距離は保つのかなとは思うんですけど。
なんかでもエンディング良くない？エンディングでさ、ちょっとまあ主要のヒロインだと思うんだけど、うん、4人が女子会じゃないけど、なんか買い物行ってキャッキャしてるのってすごく良くない？うん、なんか、ね。
なんか今風っぽい服でなんか。
そうそうそうそう。
ね、いいですよね、あれ。
うん。いや、これはね、いいですよ。
面白い。
すごい面白いんでね、いや、本当見てない人見てもらいたいなっていう。うんうん、アニメですね、これは。
ね、見やすいし、
うん。割と何も考えずに見ていいと思いますね。
そうね。うん、
なるほど、はい。じゃあ、私、行きますか。
はい。
あ、その前にですね、あの、今週の獣事変なんですけれども。
あ、はい。
はい。
お願いします。
今週は、あの、新顔のコンが可愛かったっていう、はい。それを、もう4人目ももう可愛かったっていう、
はい、はい。
そこだけちょっとご報告を、
はい、
したいと思います。で、本題はちょっと別なんですけどもです
ね。なるほど。
はい、わかりました、はい。ありがとうございました。
はい。
あのですね、あの、回復術師のやり直しなんですけど、
はい。
おー。
俺見てない。最初はタイトル見た限りでは、
はい。
割と、その、なんていうんですかね、オーソドックスなナロー系の、
うん。
ね、ぽい感じするじゃないですか、なんか
もう、ね。そうですね。
うん。うん、で、まあ、1話2話見たんですけど、いや、はい、これがね、全然前知識なかったんですけど、
うん、
相当エグいんですよ。
ちょ
っとね。
いや、はい、あ、本当だ。復讐の旅。
いや、
そう。僕がちょっとね、期待作でちょっと上げさせてもらったぐらいで、うん、多分知識、はいはいはい、お二人ない状態で見たと思うんですけど、
うん、
結構ですよ。
あのね、俺ね、俺、これだからね、ちょっとね、逆なんだけど、あの、はい、おすすめできないということをおすすめしたいんですよ。
ほう。
いや、正直もう閲覧注意ですよ、これはっていうことを紹介し、あのね、まあ、はい、ストーリーざっくり言うと、はい、あの、まあ、ファンタジーの世界観で、はい、まあ、いわゆる転生ものとはちょっと、まあ、ちょっと違うんですね。
その現代ファンタジーの世界。
うん。ファンタジーの世界で、ね、はい、うん、はい。で、ある村で暮らす、少年がいるんですよ。ケアル君、ケアルっていう。はい、で、それが、まあ、勇者に憧れてる少年なんですけど、で、まあ、ある時なんか、妖精かなんかの、こう、洗礼みたいのを受けて、はい、その、なんかまあ、力が、力を得るんですよ。
はい。
そしたら、そのある日、その、王国の王女がやってくるのね、フレアっていう。で、はい、ケアルは癒しの勇者だって告げられるんですよ。まあ、僧侶系というか、ヒーリング系の、
はい。はい。
で、まあ、勇者に憧れてたっていうのもあって、ケアルは、その、フレアに同行することになるんですね。まあ、王国に、こう、うん、まあ、連れ帰るというか、迎えられるというか。
そう、村のみんなの、その、はい、頑張ってこいよって勇者
が、
その、
期待を背負って。うん、うんうん。で、まあ、結構希望に満ち溢れて、こう、行くんですけど、で、結構この、ケアルの、その、力っていうのは、もう、かなりの重傷者。それこそ、まあ、戦いで腕がなくなった人とかの腕を再生させるくらいのヒールの、持ち主なんですけど、ただこのヒールの魔法が、うん、副作用で、治した相手の経験が一気に流れ込んでくるんですね。
自分に。
うん。だから、はいはい、怪我を負った時の痛みとか恐怖とか、もうそういうのもひっくるめて経験が全部流れ込んでくるんですよ。で、それで苦痛を伴うんで、うんうんうん、まあ、その、うんうん、もう僕は、嫌です、みたいな感じになって、うん、で、逃げ出したりするんだけども、まあ、捕まえられて、で、まあ、牢に繋がれて、はい、薬漬けにされて、はい、ただ回復の道具として扱われるんですね。うん、 で、さっきその、ケアルを迎えに来た王女のフレアっていうのが、またこの裏の顔があって、はい、そのもう、どちくしょうのサディストなのよ。
うん
うん、でもみんな民にはすごいいい顔もするし、うん、優しいお姫様みたいなイメージなんですけど、はいはい、もう内面は全然違う、うん、その薬とか投与するのもその姫様だし、
そうそう、でもうケアルもボッコンボッコンにされたりとかして、もう股間蹴り上げられたりとかしてね、うんうん、でそのフレアの他の兵士たちからも日夜虐待され続けるの、うん、
はい、
でちょっと男色趣味の兵士からは性欲のはけ口にされたりとかで、もうそういう描写なんだよ。で、ボロボロになって廃人同様になるわけね。
はい、
で、フレア一行が、で、魔王を討伐に行くのね。で、はい、その王女は、王女一行が。で、フレアはその魔王を倒すと手に入る賢者の石っていうのを、うん、まあ使って、まあ世界征服を実現しようとしてるのね。はい、その禁珠とかが使えるようになるから。で、魔王をこう討伐に行くんだけど、結構まあ魔王も強くて全滅直前になるわけ。はい、で、ケアルにヒールを使わせようとしたら、はい、実はケアルは1年前に、その、薬物耐性っていうスキルを得てるわけ。ずっと薬漬けされてたからこそ。
はいはいはい、はい。
薬物耐性のスキルで、で、正気を取り戻してんの、実は。でずっと廃人のふりをしてて、うんうん、で、しかもそのヒールの副作用ってさっき経験が全部流れ込んでくるっていう。だから、治した人のスキルも全部、自分のものにしてる。
はい、うん、あ、めっちゃ強いんですね。
そうそう。で、うん、まあ、結果的にケアルが魔王を倒して、で、魔王の力を手に入れて、で、記憶を持ったまま、時間逆行をして過去に戻るって、まず話なのよ。で、はい、それがフレアたちに復讐するためなのね。ここまでが1話の A パートなんですよ。はい、ものすごい
詰め込んだな
そう。で、1話 B パートからこの2週目始まるんですけども、これもね、うん、ちょっとここで言いづらいくらい、はい、その、まあ、今までどういうことをされてたかっていうのも、まあ、記憶持ったまま、もう一回だから、ケアルが。それで、まあ、スキルを得るっていうのもあるんで、
はい、
それをずっと同じことを、まあ、今度は意識があったままというか。
それでもその薬物漬けにされて、そのお姫様からも同じように、うんうん、その
同じように虐待を受けるわけだ。
そう、ケアルがそう、薬くれってもう、目がいっちゃってる状態で、
うん、
懇願するのを姫様はもうその薬物をもう床に垂らして、うん、うん、犬のように舐めなさいっつって、へっへっへっって舐めさせられるみたいな。
ほう。
で、2話目で、まあその復讐が達成するんですけれども、もう多分その復讐シーンは僕は D アニメストアで見たんですけど、
はい。
ものすごい長い時間、セリフがなくて、はい、ほぼ止めっていう、時間があって、これおそらく、まあ、ブルーレイとかディスク版なりでは描かれてるんじゃないかっていう。
は
い、
多分、一周遅れで D アニメストアで、あと、やり直しバージョンっていうのが多分配信されると思うので、
そうなんだ。
そこはある程度、何が起きたかはちょっと分かるような感じにはなると思います。来週ぐらいかな、配信。
でも結構もう画面がほぼ真っ黒だったりっていうのもあったし、
はい、
しかも光で隠さないんだよね。黒いもやで隠すっていう。
はいはいはいはい。
ちょっとね、これはちょっと、まあ、興味ある人は一回見てみるのも僕はいいと思います。ただ。
ちょっと一回見てみよう、俺。
うん。で、俺はね、正直言うと、個人的には感想できるかわからないってくらいエグかった。
そう。だからこの原作も結構賛否両論ある。
そうだよね。後で俺調べたら、
はい、
でも170万部くらい売れてるんでしょ。
やっぱりその、やっぱりいじめられてた子にしたら、やっぱり復讐って気味がいいもんですから。
まあ、ね、なるほどね。なるほどね。まあそういうことか。いや、でもね、ちょっと俺の中では、俺昔スクールデイズってあったじゃん。
はい。
で、
はいはい、
あれを、まず避けて通った自分がいるのね。
はい。
で、あと、フェイトゼロも最初、ちょっとキャスターと、うん、ウリュウ龍之介がさ、
はいはいはい。
もうすごいじゃん。
うん、あそこすごいですね。
で苦手で、ちょっと離脱したこともあるのよ。
うん、うん、うんうん。
でも、フェイトゼロは後で見て、だいぶ経ってから見て、結構というか、面白い作品だなと思ったりもしたんで、
そうですね。うん。
ちょっとその、なんですかね、避けて、通らない方が、自分の中でね、俺は避けて通んない方がいいような気もしてるんだけれども、うん、 で、ちょっとまあ、見れるとこまで見ようとは思ってるんだけれども、もしかしたら俺は、これは、脱落するかもしれないっていう。
なんか精神状態いい時に見る、一気に見ればいいんじゃないですか。
そうかもしれない。そうかもしれない。あの、
でも、
寝起きとかはきついかもしれないな。
でも、これは、言って僕からすると、日暮らしを通ってるなら大丈夫だと思います、僕。
ああ、ただね、やっぱ2話までだと、日暮らしも今期、
日暮らしもほら、ここ吐いたりしてたでしょ日暮らしも。ね。
はいはいはい。
そういうシーンがあるんで。
それ用の器具を使ってね。
そうそう。
まあ、でもね、復讐シーンがね、まあ、わかるんですよ。復讐ですからね、うん、それだけのことをされたんだけれども、うん、やっぱりこう、ちょっと、こう。
まあね。まあ、わかりますよ。
うん。いや、そんくらいなので、結構、見る人は腹をくくって、まず1話、2話は、見た方が。
それはでも、俺は見なきゃいけないな。
あ、でもそうかも。
逆に、うん、見た方がいいと思いますよ。うん、
でも、もしかすると、やっぱ1話、2話が、一番あえてそういうものを持ってきたのかなって気もちょっとは、
うん。だから、A パート終わったら一回のんのん日和挟むとか、そういう言い方したら
いい。いや、違う。
強い酒飲むときみたいな。
チェーサーをさ。
違う。甘いもん食べたら辛いのめっちゃ辛く感じるようになっちゃう。
あ、そっか。
確かに。確かに。甘いもん食べた後、酸っぱいもんってすごく酸っぱく感じる、
ね。すごい酸っぱい。
みかんとかね。
そっかそっか。
でもね、まあ、すごい作品で、話題作ではあると思うんで。
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっとこう、見てみるのもいいのじゃないでしょうかという。
と思います。まあ、
そういう意味でもね、もう超閲覧注意アニメということでです
ね。だからさっきのラスダンとは真逆ですよね。軽い気持ちで見ない方がいいですっていう。
うん、
そうそう。結構やっぱ、今期は割と重いのが、ね、ワンダーエッグ。
プライオリティね。
プライオリティといい。まあ、そういう感じでですね。まあ、ちょっと本当、今期はいろんな多種多様なね。
そうですね。
作品が多いということで、はい。はい。そんな感じで今期アニメの話させていただきましたが。
はい。
じゃあですね、この後、この後 B パートは、またちょっとガラッと変わってですね。はい、好きな、バカキャラを語ってみようじゃないか
って。
変
わるな
平和
はい。チェイサーを。
変わるな
チェイサーを。まあ、そんな感じで、はい。B パートはですね、好きなバカキャラを語ろうやってみたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。好きなバカキャラを語ろう
バカ
はい。ということで、文字通り、好きなバカキャラを語っていこうというですね。そんなバカな企画なんですけれども。
いいですね。いい企画ですよ。
いいですね。
今まででも、やったことなかったかね。バカってくくりでは。
そうですよね。うん、なかなか。
意外とね。
うん、なんか、でも、バカとアホって何が違うんだろうみたいな、ちょっと考えましたけどね。
まあ、俺も考えた。多分、個人でちょっとあるんじゃない？
うん、あと関西、関東でね、ありますもんね。
ああ、まあ、そういうあるあるよね。俺ね、なんかイメージだと、バカは、なんかオフェンスっていうか、攻めの感じがして、
あ元気な、元気なイメージ。
うん。なんかバカはアッパーなイメージがあるな、なんか。
なるほど、なるほど。
僕もだから、アズ漫画で言うと、友はバカで、うん、大阪がアホっていう感じ。
そうそうそう。まさにそんな感じですね。なんか。
なるほど、なるほど。
だから、まあ、どういう感じかっていうのはね、またあれですけれども。
人によるとは思いますけど、
まあ、ね。そうですね。うん。
じゃあ、ちょっとまた、うん。行ってみましょうか。また、じゃあ、ドイチューさんから順繰りに。なんか一キャラずつ出して、パパパッと、時間の許す限りみたいな感じですかね。
うん。僕、ちょっとまあ、僕がパッと浮かんだのが、
うん。
とまあ好きっていうのもあるんですけど、
うん、
ジャシンちゃん、
俺
あのね、
なるほど、
あの懲りない感じがバカっぽいなって、
あ、なるほど、
絶対勝てないのに、
学習しない、
そうそう、これなら勝てるとかすぐ言っちゃうのが、なんかもうバカだな、負けるってお前はっていうね、
そう、
言い方ができて、
ね、ジャシンちゃんはそうだね。バカだね、うん。
なんかね、憎めないバカな感じで。うんうんうん、
なるほど。なんか、確かにバカの方がちょっと雑魚っぽい感じします、
ね。うん、そうそうそうそうそう。そうなんだよね。
なんかバカは空回ることも、なんか良さのうちというか。
そうですよね、なんか。
うん、
そうかそうか。
アホって意外と。
なんか、うん。
うん、アホってなんか意外と聡明なイメージもあったりする。
そうですね。なんかちょっと。
あることに柄に関してはっていう、
うんうん。そうですね。バカはなんかほんと変なことにすげえ一生懸命になっちゃうみたいな。邪神ちゃんとか、そこじゃなくてさ、もっと角度変えれば、うんうん、多分褒められたのにな
あと、勢い重視感があるよね、バカ。
そうですね、うん。せっかくいいことしたのに、そこで行っちゃうから、
うんうん、
切断されんじゃんって
また切断されたみたいなね。
そうでパッと浮かんだん、うん、ジャスティンちゃんね、うん、
なるほどね、はい、
なるほど、うん、
はい、
僕がね、うん、パッて思いついたというかこれ、うん、もしかしたらアホの方に入るのかもなと思うんですけど、
うんうん、
銀魂の神楽。
あ
ーあーあーでもバカな感じする。
だからあの戦闘バカというか。
うん、はいはいはいはいはい。
なんかもうそれしか考えられなんかもう頭も悪いでしょ。
うん
うんうん。
ちょっとね。
なるほど。あ、俺 ね、
なるほどね。
もう一つアホとバカのちょっと違いはね。
はい。
あの意外とバカはね。多少下品さもあるかもしれない。
なるほどね。はいはいはい。
イメージですけどね、うん。今の、今あげた二キャラをちょっと見てて。
平気で鼻くそほじ、鼻をほじれるタイプですね。
バカだな、この子って。かぐら、アホって感じじゃないもんな。バカだな、うん、この子っていう。
そうか、そうか。
うん。うんうんうん、
まあ僕、まあ、かぐらで言うとね、でも僕ね、沖田とのカップリングは僕めちゃめちゃ好きで。
あ、わかるわかるわかる。うん。なんか、嫌い合ってる感はあるんだけれども。
犬猿の中みたいな二人好きなんだ。
そうね。
うんうんうん。
結構その、まあ、カップリング、オキカグって言うんですけど。
うんうん。
このオキカグの同人誌結構買ってたなっていうのもちょっと思い出しましたね。
おうおうおう。ああ、なんか、バカってなんか、カップリングした時の、意外な一面とかを、なんか二次の方でこう見せてくれそう、その、
うん、
いろんな妄想家たちの妄想を。
で、沖田がバカじゃない分、うんうん、なんかその、でもなんか根は一緒っぽい感じがするようなところとかがすごい好きだったんですけど、それちょっとバカ誰かなっていうのを、なんか思い出すときにちょっとそれ思い出しましたね。
うん、
なるほどね。なるほど。わかりました。じゃあ次私行きましょうか。
はい。
私ね、とりあえずこれパッと浮かんだのが、進撃の巨人のサシャ。
ああ、わかる。俺も浮かびました。うん。
なんか敬語なんだけどバカっていうかさ、
うん、
敬語使うんだけど、まあ敬語ね、うん、で、なんかまあ大食いで、うん、それこそ食い物のことに関して言うと、もう後先考えずっていうか。
もうだって、もう、ハラハラしちゃう。ほっとけないっすもんね、あの、
うん、そう、だって、言っても軍隊でしょあそこ。
ここで、芋食っちゃって。
入隊したての時だっけ、
はい、そうですよ。最初の朝礼かなんかですよ、あれ。
あと、なんだよ、どっかから食い物盗ん、なんか、ちょろまかしてきたみたいな、ね。
そうそう。肉がありました。
そう、バレなかったけど、あれも、バレた。まあ、周りの方が引いちゃってさ、なんか、はい、これ見つかったら、なんか、軍法会議もんだぞ、みたいな。そう。で、ちょっとね、うん、サシャでいいのは、バカだし、まあ、そういう、まあ、ところもあるんだけれども、ちょっと残念美人の要素もあるような気がして。
はいはいはい。
二次創作だと、まあ、オリジナルというか原作でもそうなんだけど、二次創作だともうことさら強調されるのが、うん、やったらスタイルいいんだよね。
ああ、
うん。
でも、二次創作を見て、よく考えると、あれ、そっか、原作でも、あながちこう、
まあ、
胸が大きいっていうよりは、こう、本当に頭身、うん、足が長くて、
スラッとした、
うん。細身のっていう、 だから中の人もそうじゃん、まさに。小林優さん。
あ
の人も残念美人だから。残念美人って言っちゃったけど。中の人に対して。ちょっとサシャはね、でも、あのスピンオフの、なんだっけな、中学生、なんだっけ。
ありますね。
巨人中学校だっけ、
みたいなのありましたね。
あったじゃん。ありますね。
あれのサシャは、またちょっと、本編より、投射費でちょっとだけなんだけど、ちょっと賢くなってそうな俺は印象が受けるのね。絶対的に。そういうのもね、ちょっとこう、逆に、なんでスピンオフの方で、ちょっとだけ賢くなってんだろうっていう。なんかある意味慰めたりしてたの、なんか覚えてんな。なんかした時にフォローしてたりとか。うん。なんかちょっとね、僕そういう意味でちょっとサシャは割と、
サシャは確かに僕も浮かびましたね。うん、
なるほど。
ね。うん。さあ、もう一巡行きましょうか。
はい、だからちょっとバカはバカだと思うんですけど、まあ、ほっとけないが強いんですけど、
うん。
僕、手品先輩は。
いやー、バカだしアホだな。
そう。
ハイブリッド。バカとアホのハイブリッド。
で、エロいっていうね。
めちゃくちゃだよ。
めちゃくちゃな。やっぱね、ちょっとほっとけねえな、こいつっていうのと、うん、まあ、懲りないとこもあるし。
うん。
目的がバカじゃないですか。この後輩にすげえって言われたいっていう。
確かに。確かにもう。それなんだよって。
それ一本で言ってるから。
それくらいの目標で、あんだけ失敗して、結構エロいことになるんだったら、はい、途中で心折れてもいいと思うのよ。
そうなんですよ。
そんな高い目標じゃないからね。
確かに、そうか。心折れないってバカっぽいですね。
バカっぽいですよね。
立派なんだけどね。
なんか目標の高さのさじ加減と、なんか、リスクが全然見合ってないっていうか。
見合ってない。成功したとして、そんな満足感あんのかなみたいなことをずっとやってるじゃないですか、あの人。なんかね、いい、愛すべきバカって感じでね、うん、なんかいいんですよね。
なるほど。なんか、同人誌だとさ、はい、わざとやってる、あれをやってるような同人誌ありそうだね。そういう露出
主義みたいな感じで。狙ってね、
そうか。
今日もうまくごまかせたっつってね。
そう
わざと脱いでたみたいな。
そう、失敗して興奮してる自分みたいな。うんあの子はそうだな。手品先輩バカだな。う
ん、バカですよね。そう、アホでもあるけど。
どうなんだろうな。これもどうなのかわかんないですけど。
はい。
キルラキルのマコ。
あ、マンガン石マコだ
ね。あと、マンガン色。マンガン色マコですね。
あれバカでしょ。
あれバカ
だ。うん。
なんか、マコに関しては、目的も何も、
うん、
ただ、リュウコちゃんが、と友達だからっていう理由で、なんか全部。
うん。振る舞い行動すべてバカな気がする、なんか。うん、動きとかも。
そう見た目もバカなんですよね。
うん。
だってあれ、動きだけ言ったら、あれ、赤塚不二夫の漫画に出てこないってこと
ですよ。
本当ですよね。
でね、マコがすごいのが、家族もバカっていうね。
うん。
家族もなんかいい気になって、なんかお金持った
ら。あったな、そんな話あったな、なんか。
なんかすげえ成り上がっちゃって。う
ん。なんか血筋がバカっていう感じするな。
そうそう。子もバカなら親もバカだっつって。頭身の低さもちょっとバカですよね。
そうね。ちびっこって感じの。
うんうん、
ほんとなんか、他の人全員なんかハイスクール鬼面組の等身高い方でやってんのに、マコだけ低い方でやってるみたいな。
鬼面組だよ、鬼面組。
鬼面組の、そう。
レイ君だよ、レイ君。
一人だけ等身低い方のやつやってるやつ。けど、でもなんか愛すべきキャラですよね。
うん。
あの子も結構カップリングで、ガタイでかい人なんだったっけな。
なんだっけ、
あの人とよく割と、なんかカップリングの、
ありますあります。
書かれてるのはよく見たな。
あります。四天王のあいつですね。
そうそうそう。ちょっと褐色肌のがたいでかい。
ガマゴーリ、ガマゴーリ。
ああ、ガマゴーリ、ガマゴーリ先輩。
そう。
先輩ね。
あの、うん、でっかいのとちっちゃいのがね。
うんうん。
ほんと、トグロ兄弟の何倍だった
大強引邪気ですよ。比率で言うと。あの、マコちゃんとの、はいはい、マコとの比率で言うと。
やっぱり、キルラキリにはやっぱり欠かせないキャラかなと思いますね。
うんうんうん、
マコは面白い。
なんか、トリガーっぽいよね。トリガーキャラって感じするよね。
うん。確かに。
なるほどね。じゃあ私ですね。あの、エンジェルビーツのユイ。
うん。ユイ？
ユイ。
エンジェルビーツのね、ちょっと、なんだろう、ギター持ってて。
ああ、
はいはいはいはいはい。
ちょっとまあ、刃とかあって、ちょっとロックっぽいアクセサリーとかもつけて。
ああ、
はいはい。
そうなんだけど、まあ、はいはいはい、子もね、敬語使って、ちょっとバカって感じで。で、うんうん、あれはね、割とその、ひなただっけ？ひなたっていうのと、割と喧嘩っぷるみたいな感じなんだよね。で、結構その、ストーリー的には、あれって結構ほら、まあ、現世でほら、理不尽な、
そうですね、
人生を経て、で、うんうん、なんか死んでしまって、で、そっからその、なんか、あの世界でもう一回青春時代を送って成仏するみたいな。はい、で、結構ユイも、うん、結構バックボーンはすごく重いんだけど、
うん、
で、もちろんその、重いからこそのその、あの世界での元気な理由づけっていうのもあるんだけども、
うん、
それをもってしてでも、結構その、いい意味でバカっぽくちゃんと見えるっていうのがいいなと思って。
はいはいはい、
うん、元気なんだよね。
う
ん、
そうですね。
元気、
う
ん。すんごく元気で軽口叩くんだけど、先輩にもガンガン行くんだけど、でもやっぱ敬語っていう一線は結構守ってて。うん、で、結構そのロックっぽいのに憧れてるから、
うん、
アクセサリーもそういうのをつけてんだけど、もう通常があれだから、そのアクセサリー、本来かっこいいはずのアクセサリーがすごくバカっぽく見えるっていうところも、
はいはいはい、
ちょっと僕はこの子好きなんだよな、なんか。
うん、
黒い
あれなんだね。
何とかね、つけてます、ね。
うん、そうそうそう。あれなんだね。CV は北襟さんなんだけど、はいはい、まあ、歌うのね。あの子、ギター、バンド入るから、
はいはい、
ガルデモっていう。その歌はリサさんなんだね。
はい、
あ、
へ
ぇ、うん、歌パートは。
うん。なるほど。
ちょっと僕、この子好きだなと思って。前期くらいか、前々期くらいに再放送してて、
はいはい、
結構改めて見て、うん、うん。あ、やっぱいいわと思って。
うん。
そんな感じです。もう一周くらいいけそうっすかね。
ちょっと軽く行きましょうか。
はい、軽く、
はい、軽く。
はい。じゃあもう、バカならこいつかな。うん、このスマのアクア。
出た出ました。
あれはなぁ。だって女神でしょ、本来は。
はい。あんなダメなやついるってぐらいのなんか
、うん。うん。
でもやっぱ憎めないというかね。
うん。
だから我々ダクネスをネタにしがちだけど、うん、アクアもなかなかですからね。い
や、なかなかですよね。
ヒロインとしてもすぐカエルのよだれまみれにすぐなっちゃったようなやつですからね。
あの人酒飲むとさ、なんか宴会見たくなった時さ、
はい、あ、そう、
絶対センスから水出してるで
しょ。古いよ。
それこそバカっぽいっていうかさ。いや、すごい技術なんだろうけれども。
水魔法の無駄遣いみたいな延々やってますよね。
うん。センスってちょっとバカっぽいのかな。なんだろう、メゾン一国でさ、
はい。
あの人、おばさん、
一ノ瀬さん。
一ノ瀬さんが演劇の時絶対両方にセンス持って大騒ぎしてんじゃん。なんかあれと被るんだよね。
あ、そう、ランマ二分の一でも現場がパンダになった
んだ。そうそうそう。そうそうそう。
センスをね。
うん、アクアなアクア私、あんな美少女なのにね。
そうですよね。見た目なんてめっちゃいいのに。
うん。
能力は高いですもんね。
高いですからね。
うん、
ね、でも、なんかもう、ちゃんと使いこなせてるとこちゃんと見たことないような。
で、どんどん、そのもう、第2回目くらいからもう、すさんでいってる感じがいい。
はい、そうそう。そう、すさんでんのも面白いんですよね。
水が汚れていったかのように。
汚れた水戻んないですもんね。
戻んないですよ。 さあ。
あ、じゃあ僕も、はい、もう今期から、今期アニメから出せます、もう。
はい。
あの、のんのん日和の夏んです。
夏んね。
ああ、なるほどね。
夏んね。
夏んね。
夏んはいいバカだ、あれは。
夏んと引かねえのコンビね。
いやー、ひどい、ひどい、ひどい。やっぱり、その、まあ、今期、まあ、ちょっとアニメ型になりますけど、その第1話で、うんうん、レンチョンが、爪楊枝とセロテープで人形を作ると
か。はいはいはい。
そのレンチョンに乗っかるナッツンっていうのがね、
うんうん、
バカだな、こいつって。
ね。
なんだろうね。年上だから付き合ってあげてるんじゃなくて、うん、本当にのめり込んでるっていうか、
ね、
同じ目線で。
それで、ピンって弾かれて、胴体切れて、あーだって。でも、黙々と喋らずに、セロテープでお面作ってたお兄ちゃんは多分バカなんですよね。
うん、お兄ちゃんもな。
うん。
いやー、まあ、ナッツンもそうですね。まあ、バカというよりは、アホというよりはバカかな。まあ、
バカだよね、やっぱり、
うん。うん。頭も悪いし。
そうだね。
ちゃんと
頭も悪いし。
ちゃんと悪い。
点数悪いし。
バカの癖して頭悪いしね。
ストレートなんですよ。
なるほどね。じゃあ私行きましょうか。
はい。
バカはバカなんですよ。
はい。
ただね、ちょっとまあ、そっか、誰かというと、のりまきあられ。あられちゃん、ドクタースラム。
おー。
あられちゃん、
うん、あられちゃん。
ただ、あられちゃんってまあ、どっちかっていうと、もう、マスコットの感じじゃない。
そうですね。
バカだけど、その、
うんうん、
女の子ってよりは、
はい。
もうほぼ。でも、俺、原作から読んでるのね、世代的に。
はいはいはい。
アニメ化になる前。ドクタースランプで、はいはいはい。で、ほんと最初の頃って、あられちゃんめっちゃくちゃ美少女なのよ。もっと頭身も高くて。そうです
、頭身も高かったらしい
ね、うん、最初。らしいですね。
そうそう。
そうだね、メガネも、あれ、1話の途中でかけるんだよな。アンドロイドのくせに。
最初はかけてなかったですね。
アンドロイドのくせに目が悪いってことが発覚して、うん、メガネかけたらちょうど良くなったみたいなとこなんだけど、うん、で、そのね、原作初期、特に1巻くらいの時のあられちゃんは、アニメくらいになるくらいの、まだアッパーさはそこまでないんだけど。
そうですね。
いい感じにバカで、なおかつ美少女っていう感じがあって。
うん、あんま笑顔じゃなかったですもんね、最初。
そうそうそうそう。もうちょっと。
こ
う
無表情みたいな。
そうそうそうだね。うん、あんまりこう、ニカって笑うような、何巻くらいからなんだろうな、うん。
じゃあもう本当にロボットっていう感じの。
最初はそうでしたね。
割と、うん、無表情で。でもなんかぼーっとしてるというかね、きつめの無表情、うんうん、無表情じゃなくてなんか
寝ぼけてるというか。
そうそうそうそう。うん、いや、でもね、初期のあられちゃんはその美少女とバカさ加減のがちょうど一緒の感じで、
うんうんうんうん、
まだうんこを棒に刺す前だと思うんですけど。
そうですね。してない頃ですね。
そう、多分、確か。あ、でもそういう意味では、ちょっとあられちゃんも原作読み返したくなったな。どこからあられちゃんは
確かに
変わってくるのかみたいな。うん。いや、でも結構、だから、まあこれも二次創作の話になっちゃうけど、たまにピクシブとかで検索すると、あられちゃんの、なんかね、ちょっと大人になったバージョンみたいなの書いてる人がいて、
はあはあ、
でそれなんかはちょっと初期の感じのに近いんだよね。方針も上がってて、多少どうなのか常識をわきまえてきたのかどうかは分かんないけれども、ちょっと見た感じは割とこの、うん、すごくいい感じの美少女になってたりする場合があるのでね。
うん、
この原作初期のり巻きあられは、ちょっと私、密かにおすすめだなっていうことで。
お
なるほどな、
うん、うん。
はい。まあ今日はとりあえずはこんな感じですかね。
そうですね。はい。うん、
まあ他にもね、結構いろいろ、まあ探せば、
うん。
いくらでも出てくる、
ね。確かにっていう人いっぱいいると思うんでね。
うん。なんでリスナーの皆さんの、
はい。
このバカが好きっていう。
ぜひ。
はい。ぜひぜひ、ツイッターで書いていただければと思いますので。
はい。
以上、今回は好きなバカキャラを語ってみました。 はい、ということでエンディングでーす。
はい。
さあ、まずはじゃあツイッターでの書き込みを読んでいきましょう。
はい。
はい。今回松崎さんが言及してた秋キャン、前回ですね。はい。
あ、大塚明夫さんと。
はい。秋キャン、大塚明夫さんの、うんうんうん。現在 YouTube で限定配信ですって。
うん、おぉ。
なるほど、なるほど。これはちょっと見ないとですね。
うん、
さあ、そして、ゆるキャンシーズン2の円盤では、特典映像として、あ、松崎さんが紹介した大塚明夫さんの秋キャンのほか、豊崎亜紀さんの秋キャンも収録されているようですけど。
すごい。
そうだ。あの人確かキャンプするんだよな、確か。
ああ、そうなんだ。豊崎さん。
で、確かそういう、豊崎さんが他の人にそのキャンプのやり方を教えるみたいなのもちょっとあった気がする。
なるほどね。
そっか。二人とも秋か。
そうね。二人で秋キャン。なるほど。さあ次、三平さんが獣事変の一話の時点で、カバネを可愛いって言ってて、あれ、最後に村瀬歩さんの可愛らしい見た目のキャラ出てきてるけどいいのって思ってたけど、2話見て、
四季
も、2話見て、四季も含め、3人とも可愛いって言い出して、草って書いてますね。
うん、今週4人って言い出したよ。
4人って言ってますね。エンディング出てきた子供たちをついにコンプしたっていう。
草生え。
いや、でも、コンもバカでしたよ。
あの子も
バカでしたね、なんか。
バカ男キャラね。なるほどね。
あれ、コンって男？
え？わかんないです。
わかんないです。
あれ、コンって女の子？
急に不安になっちゃった。
俺、女の子だと思って、あれ、ま、ちょっとまたこれ、おかしなこと言うと、リスナーにいじられるから、ちゃんと調べてからにしよう。さあ、ついてるのかついてないのか熱く語った後、これ、オルタンシアサーガの話ですね、ついてるのかついてないのか熱く語った後、無職転生で真面目に語ってるところが面白いっていう。まあ、ありますよ、このラジオは。ね、うん、下の根も乾かぬうちに真面目な話しだしたり、真面目な話してたかと思えば、ね、ついてるついてないの話をしたりとか、
そうです。
ありますから。
はい。
さあ次。あ、働く細胞ブラック3話。これ実況向きの話だと思います。アマプラでも配信されてますで、よかったらご一行ください。
いやいやいや。
これ
ね、
3話まだ俺見てない。
あ、じゃあね、見た方がいいよ。うん、今回俺、どっちにしようかと思ったくらいでも、これ話すの。
いや、むずい、むずいな。
うん、あれ、でもあれ確かに実況向きかもね。
うん。確かに。
あ、なるほどね。アニメ実況で。
女性声優さんが何か言ったのかをちゃんとカウントしたいもん、なんか。何言わせてんのって思ったくらいいっぱい喋ってた、ね。
あのワード、
ある単語、
あのワード、うん、数えます？
誰が何個言ったかもちゃんと、表にして。
正の字でこう。
そうそうそう。ちょっとドイツもね、ぜひこれは3話から見てもいいくらいです、これは。
いや、危なかったっす。三平さんがそれ選んでたら、うん、この放送、オナニーと勃起が同じ回にある。危な。
いよいよ、あれですよ、PG12 くらいにはなると思
います。危な。よかった。
さあ、次。あ、これちょっと過去の回ですね。261回の B パート。はい、多分これ、久々の対面収録、うん、あ、久々の対面収録なのもあってか、とてもシラフとは思えないキレの良いワードがバンバン飛び交ってて死ぬほど笑いました。これ、あれですね。あ、二次祭ポージング集欲しいな。そう、同人のタイトル。
そうです
ね。
バンバン言い合ってるやつ。ええ。
うん、
あれこそ PG12 だけどね。
本当ですよ。
もうすでにでしたね。
特になってんのかな、
うん、あの回だけ。
あの回だけ。
再生回数減ってたらそれですね。
今まで12歳以下も聞いてたってことになるじゃん。
だからね、わかんない。80回ぐらいまでは聞いてたんじゃないですか、
うん、80回ぐらいまでは。うん、さあ、これ、好きなナレーション、アニメナレーションを語ろうの感想もいただいてますね。
はいはい。
源氏物語千年記源氏が印象深いです。紫の上を演じられていた遠藤彩さんがナレーションを兼任されていたため、紫の上視点での源氏物語となっているのが本作の特徴、古典ですが、なかなかセンセーショナルな仕上がりなので、未見の方はぜひ。
あ、そうか、源氏ね。
これアニメ界でちょっとお仕事させてもらったな、なんか。
は
いはいはいはいはい。
なんか、 お店特典用のなんか CD かなんかに声優さんとラジオっぽいトークをしてる。
エッジなインパクトあったな、
うん、あれね、あれもちょっと久々に見てみてえな。どっかねえかな。
ね、配信サイトどっかな、うん、
配信サイト。
ああ、なるほどね。ありそうですよね、そんな。
そう。
ね、古典をあそこまで仰々しくやるっていうのもすごいですけどね。
おもろですね、うん、でも。
さあ、立木文子さんなど、存在感の強い方々が話題になっていましたが、ジョジョの奇妙な冒険シリーズを担当された大川徹さんもすごいです。テンション高すぎるナレーションに、視聴者のボルテージもうなぎ登り。名言、名台詞多い作品ですが、ナレーションも例外ではありませんと。
まあな、
ジョジョね。
うん、確かにそうだな。
まあね、ジョジョなんかももうナレーションをしっかりした人をもうやっていただこうみたいな感じの作風だもんね。
そうですね。
うん、さ、好きなアニメのナレーション話。自分も真っ先に浮かんだのは魔法陣ぐるぐる。これ横尾真理さんですね。次にスラム、はいはい、次に、スラムダンク。あ、なるほど。で、新作劇場版でナレーションが一緒だったら、それ聞いただけで泣いちゃうと思うっていう。田中秀幸さんでしたかね、ナレーションは、スラムダンクは。
あ、そうでしたっけ。
うん。
そうか。
見てないや。
そうそう、新作やるんだもんね。
やりますね。
だけど、
うん。
すごい、もう色あせないですな。
ね。
さ、アニメ実況の感想も来てますね。席が埋まって速攻、席替えじゃーとはしゃぐ先輩二人に、いや、そんなことより三平さんとアナモさんに挟まれたロリを処理してくださいと冷静に言う松崎さんが最高だった。新年会席替えトークか。座り場所、くじ引きか。そっか、そっか。はい、うん、あ、さらにアニメ実況。生配信じゃないおかげで、席の表をずっと出してくれててめちゃくちゃ見やすい。あ、わかりやすい。
座席表がね。
はいはい、
出てたから。
カメラもスイッチングしてくれてるし、はいはい、マジスタッフさん感謝。生だとコメント拾ってくれて嬉しくて楽しいけど、これはこれでヘルツだと見えない表情とか見れて大変嬉しいっていう。
まあね。
まあね。
編集をね。
表情がね。うん。
うん。
結構今はね、カメラ何台も使って、あの、
そうですね。
顔、表情を
抜いてくれますから。スイッチング
してくださって。
はい。
はい。またこれもね、今後とも一つよろしくお願いしますということで。まあ、そんな、まずニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況。こちら、はい、メンバー3人がおすすめアニメのおすすめ会を実況するという、そういう番組になってまして、アニメを一緒に視聴するとコメンタリー番組になりますと。はい、そして月額550円です。チャンネル登録よろしくお願いしますということで。
お願いします。
はい。今日更新されるのが、1月最後ですよね。最後の。
そうですね。1月31日なので、
はい、
今日
は、
はい。
はい。1月は、4週にわたって企画コーナーをやってて、で、今週が松崎さんの最後企画ですね。
はい、そうですね。僕仕切りなんですけども、先に言っときますけど、ちょっと長くなっちゃいました。
うん、ああ、いいじゃないですか。
はいはい。いやでもあれ楽しかったんで。
でも、なんか、いつも以上にちょっと時間取って見ていただければと思いますんで。
はい。
ぜひぜひ、よろしく。
はい、チャンネル入会お願いします。は
い、お願いします。
します。さあ、そしてそのニコニコチャンネルでの生配信、冒頭でも言いましたけれども、うん、2月の12日金曜日、二次元再大社の夜のライブストリームボリューム6、こちら20時からと予定しておりまして、まあ一応予定では、はい、非常事態宣言も解かれて、るということではありますけれども、まあちょっといろいろね、はい、何があるかわからないご時世ではありますんで、一応まあ予定ではあるという感じですね。はい、もしかしたらみたいなこともあるかもしれないんですけれども、
はい、
まあそれでもですね、なんかいろいろやってきますので、ぜひタイムシフト予約をね、よろしくお願いできればと。
お願いします。
思いますので。はい。そうすると、リアルタイムじゃなくても、一週間かな。一週間、いつでも視聴できますのでですね。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして、ノートの投げ銭は随時受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
お待ちしてます。
はい。もう早くも、投げ銭いただいた方もいらっしゃるので、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
随時、はい。はい。ありがとうございます。
はい。では、そんな感じで、第266回、二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツ
でした。はい、OK でーす、うん。もう性別が全然わかんなくなってきたな、もう。
あ僕今調べて。
なっても。
うん。本が男か女か、今調べました。
うん、あ、
はい。教えませんけど。
調べりゃすぐだ、こんなの。
期待しててください。
あ、
これは可愛いな。
俺も見たけど、もうすぐ書いてあったわ。
あ、なんだ。
公式サイト、俺公式サイト開きっぱなしになってたのに、もうわけわかんなくなってたわ。いや、これはね、まあ。
さすがにっていう。
まあでもわかんないもん、今。今わかんないよ。
わかんない、わかんない。
だってそれ公式が言ってるだけで嘘かもしんないからね。
公式が言ってんのに
そうそう。ただ公式が言ってるだけっていう顔
だもんね。じゃあもう公式って何よ。
公式の言うことが一番信用できないから。